皆さんこんにちは、袴田真由子です。さあ、この番組も4年目に入りました。4期生が今回初登場ということで、まずは5人に自己紹介をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
島田高等学校1年の堀内理香です。私は放送部に所属しています。私は島田に住んでおらず、島田の企業などまだ何も分かっていないので、このラジオでいろいろなことを知れたらいいなと思っています。
よろしくお願いします。1年生唯一なんですよね。
はい、
はい、ぜひ頑張ってください。さあ、続いて島田工業。
はい、島田工業高校2年の山本翔太です。部活はバスケットボール部に所属しています。バスケ部で培った盛り上げる力を生かして、このラジオもリーダーとして盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうなんですよね、リーダー山本くんお願いしますね。はいはい、さあ、続きましてお願いします。
島田商業高等学校2年の西宮春です。放送部に所属しています。通学している学校の周りにある企業のことを知りたくて、このラジオに参加しました。袴田さんや高校生の皆さんと一緒に楽しく放送ができたらいいなと思っています。
ぜひ楽しく番組作っていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして
金谷高校2年の伊藤翔太です。ラジオに出演したことは何回かあるんですが、この企画に出演することは初めてなので、とても緊張しています。
なんと今回翔太さんが2人いるんですよね。
はい、
ね、今息ぴったりダブル翔太でお届けできるって面白い、今度はね、偶然もありますので、ぜひ仲良くやっていけたらと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう1人男性がいます。
島田翔成高等学校2年、古井明人です。今回こういったラジオに参加するのは初めてで緊張しているんですが、僕は将来声優を目指していて、ラジオの経験や企業訪問での見学などを将来にも活かしたいと思い参加させていただきました。
よろしくお願いします。声優目指してる？
はい。
ちょっとなんか今とは違う声とか出せたりするのかな？
鬼滅の刃とか今最近有名じゃないですか。うん、はい、その中で鱗滝左近次っていうおじいさんが出てくるんですよ。
はい。
まあ声ちょっと高めの声なんですけど、その声もちょっとできたりはします。
聞かせてもらってもいいですか？
わかりました。
わしは鱗滝左近次だ。富岡義勇の紹介はお前で間違いないだ。反乱が遅い。
おー、すごいね。じゃ、時々そういう声も出していただきながら番組やってくれたらと思います。というですね、もう本当に個性豊かなメンバーで、今回もお届けしていきますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そんなメンバー、今回探ってきた会社は有限会社アグリ開発です。アグリ開発では農作物の生産を助ける機器やシステムを販売しています。例えば、農業は草との戦いであると言われるほど大変な草取り作業の手間を省いてくれる除草シートですとか、根っこだけピンポイントに水をやれる点滴チューブ、ワンタッチで取り外しができるスプリンクラーなどなど、1500もの部品を組み合わせて農家の方たちそれぞれの事情に合わせたものを開発しています。また、200坪ほどの畑を所有し、国産の榊を育てる取り組みもしているんです。案内していただいたのは代表取締役の宮園義美さんです。それでは見学した時の様子を聞いていただきましょう。
我々はですね、まあ、農家さんのですね、農作物の生産を助ける機器システムを販売する会社です。農家さんって規模が大きくなると畑がですね、もう100箇所ぐらいあったりします。人手がたくさんいる作業をどうやって効率的に合理化するか、ちょっと難しいです、省力化っていうね、システムを提案するあの会社っていうことで、あまり日本全国に同業のところは、まあ、ゼロじゃないですけど、いないですね。で、お茶の農家さんに我々は長い間育ててもらったということで、まあ、その一つのですね、あの恩返しとして、3年前に、我々がそのまま農場を経営する農業部門っていうのを立ち上げました。お茶畑で使われなくなったところに、国産の榊を栽培するっていう事業を始めました。で、榊って分かりますか？ちょっとここに神棚がありますけど、 で、ここ去年あたりからですね、地元の若い30代のお茶農家の息子さんたちも、まあ、私と一緒にやりたいということで、今メンバーが6人になりまして、今年の年末ぐらいから実際の出荷に入る段階ですね。で、それでお茶の技術が使えて、お茶農家さんがちゃんと後継者ができて生活できるようなね、収入がちゃんと取れれば、一つの方法として榊の国産榊の栽培っていうのがだんだんだんだん島田を中心に広めていければ、荒れた畑もなくなるし、若くて農業やりたいっつってもお茶が収入が低かったらやめてしまうっていう現状を見てますから、そういう子たちにも農業として夢を与えられると、そのブランド名を大和神榊っていうことで当社自身が今取り組んでる事業です。
なぜ農業に関係するお仕事をしようと思いましたか？
サラリーマンの時に農業のそういう機械を扱う社長にスカウトされまして、それで静岡に赴任しました。一次産業、農業を含むね、まあ、水産業とかいろいろありますけども、一次産業の活性化がやっぱり町の活性化につながるっていうのを僕はちょっと信じてるんですね。23年前お茶が良かった時に町はもう少し活気があったような気がしました。一番茶が終わった時には、新茶が終わった時にはものすごくですね、打ち上げがありまして、本当にワイワイガヤガヤで、それから、まあ、外食も潤うし、まあ、車を買ったりね、お茶の収益でこうやって町全体にそのお金が回る、まあ、ここ近年はね、やっぱりさっきのお茶だけじゃないんですけど、それを一次産業がちょっと元気がない、そこを活性化するのが我々の使命だろうということで、まあ、一次産業を元気にしてこの島田市全体を元気にすると、で農業に取りつかれてもう二十何年間この仕事やってますけど、はい、
そういう製品ってやっぱ農家さんと話を重ねていく上で作っていくと思うんですけど、そういうのはどのぐらいの時間がかかって作っているのかなって思って、
はい、全てはお客さんのところに、ヒントがあるっていうことで、我々が農場とか現場に行った時にお客さんが困っていることを実際の商品にすると、商品開発ってキリがないんですよね。世の中に完璧なものはありませんから、だからそれを飽くなき追求をしていくっていう、まあ、それが面白い分野でもありますけど、だからもうずっと開発ですよね。で、日々新しいテーマがあって全ては解決できないんですけど、たくさんより多くの農家さんから相談されたことを、今年一つか二つは商品化してみようかとか、そのためにはどのぐらいのコストがかかるのかとか、会社でも検討しながら、まあ、一つの商品を生み出していくっていうふうなステップですかね。
農業に関する知識がないとこういう仕事って難しいのかなって思ったんですけど、
私もこの事業自分で会社を起こしましたけど、農業の知識はゼロです。全部お客さんが教えてくれました。で、今すでにうちの会社の第一線で働いている男性女性も全て農業の知識がゼロです。うちに来てから勉強しました。やっぱ一番大事なのは、やっぱり農業に対してのいろんな角度からの興味、探求心、好学心、農家にいろいろ教えてもらうこと、そういうことの熱意があれば、そういう知識があるよというのは関係ないかなというふうに思っています。ただその代わり持ち帰ったことをやっぱり自分で、なんでこうなるんだろうとか、さっき言ったことはどういうことなのかなっていうのを、やっぱり自分で興味を持って調べたりすることが大事かなというふうに思いますね。それさえあれば、全然この分野の仕事はちゃんと独り立ちしてやっていけるっていう感じですね。
この仕事をやる中で難しいことや大変なことって何ですか？
難しいこと大変なこといっぱいありますね。で、実際は今さらっと話してますけど、設備取り付けとかハウスの中って夏場はですね、60度とかでもう尋常じゃない暑さになるんです。で、うちの取り付けの専門の職の男の子が30代の子がいるんですけど、ずっと現場ですね。夏場はですね、滝のように汗をかいてですから、まあ、それは仕事とは言っても、まあ、去年はね、こう着る洋服の中に扇風機がついたようなやつを買ってあげたり、飲み物を差し入れしたりっていうことぐらいですかね。で、まあ、体調が悪いときは無理しないよっていうことで、その辺がちょっと大変、まあ、自然環境ですからね、まあ、植物もやっぱ大変だよね。
いろんなところに商品をお届けしていると思うんですが、その場所の気温とかこう天候とかの影響とかは受けないんでしょうか？
北海道から沖縄まで、まあ、今ちょっとコロナ禍で自由に動けませんが、まあ、そうじゃない時は全国行きます、はい、赤土ってね、赤っぽたい土もあるし、まあ、ここから富士山で行くと火山灰ですか、黒木って言ってね、だからその土によってやっぱりこう環境の条件が違いますし、年間雨量ですとか、やっぱりその植物に必要なその要素っていうのがやっぱ全部違いますから、パターンが。だからそれをやっぱり我々も分かんないことは調べて、いろいろ調べた上でシステムを提案するという。だからそこらはもうその都度都度その地域に合ったものを開発していく。で、上手にいけばそこの地域でバーッと広まるっていう、うまくいかなければ流行らないっていう感じですよね、はい。まあ、それが楽しみですね。全部答えが一緒だったら面白くないでしょ。
さあ、今回探ってきた会社は有限会社アグリ開発です。まあ、みんなにとっては初めての取材となりましたので、緊張もしたかなと思うんですけど、どう、楽しかった？
楽しかったです。
あ、よかったですね。じゃあちょっと本当ね、どんな印象を持ったか、感想などもね、聞いていけたらと思うんですけれども、まずは堀内さん、いかがでしたか？
農家の方をいろいろな方向から手助けをしていて、例えばスプリンクラーや防草シートなどいろいろな面から手助けをしていて、自分たちが知らないところからもういろんなところから助けていて、そんなところがすごいなと思いました。
そうやって助けてくださることによって、農家さんがいろんなものを作って、それを私たちがいただくことができるっていうところですよね。
はい、
本当にその知らない部分を今回初めていろいろ取材できましたよね。はい、そして続いては山本さん、いかがでしたか？
はい、宮園さんの話を聞いている中でも何度もおっしゃっていたんですけど、まだまだ研究中ですだったり、追求っていう言葉が何度も出ていて、本当に常に前を見て新しいことにチャレンジしていたり、人のために仕事をされている方なんだなと、すごいなと思いました。
なんか魅力をすごく感じましたよね。
はい、
ああいう大人になってきたいっていうとこ感じたんじゃないですか。
かっこいいなって思いました。
本当に宮園さんってご自身でもおっしゃってましたけれども、農業への熱意すごかったですよね。
はい、
もう取り憑かれてますみたいなことをおっしゃってましたけど、ご縁を大切にしてるって話もしてましたよね。
はい、
どうでした、そういうところを聞いて。
その自分がされた恩をしっかり自分で返すっていう、そういうところでやっぱ周りの人たちからも信頼されるし、もっと頼ってくれるっていう部分で、僕が大人になってもそういう信頼される大人になりたいなって思いました。
いいですね。もう仕事のね、あの会社のことはもちろんですけど、人としてもね、勉強になることができた、そんな取材になりましたよね。はい、素敵な感想をお持ちいただきました。西宮さんはどうですか？
はい、私、曽祖父が農家してまして、
はい、
近くに住んでるので、その農家の大変さというか、作物がうまく育たないよとか、台風の被害とか結構近くで見てきてて、いつもこう、あ、大変そうだなというふうに思ってたので、こうアグリ開発さんの商品見て、あ、こんなにこう、なんていうんですかね、農家の人を手助けできるいい製品ができてるんだなと思って、すごいなんか地元の企業といいますか、誇りを持ったなって感じがします。
そうですね。またご身内でやってらっしゃる方がいると、より身近に感じますよね。また取材して、その身近な畑や田んぼが、見方が変わったんじゃないですか？
そうですね。こう、なんか頑張れっていう気持ちになります。応援したい気持ちになりますね。
なるほど。また素敵な感想になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
伊藤さんはどうですか？
はい。アグリ開発さんを取材する中で、榊っていうのは本来5年で収穫するものなんですけど、最新の施設で3年で収穫できるっていうことが自分の中でとても印象に残ってます。
伊藤さんはなんでヤマトっていう名前にしたんですかっていう質問をされてたじゃないですか。
はい、
ね、素敵なお答えいただきましたよね。
はい、鹿児島に 2,3 年前に会社を作って、自分たちのものではなくて、そのオールジャパンっていうものがヤマトっていう意味に込められてることです、
ね、え、あ、そういう意味があってヤマトなんだって、ね、名前をつけたんだって、はい、一つ一つこだわりを持って熱意を持ってやってらっしゃるっていうことで、年末頃出荷予定 っていうことでしたよね。
はい、
楽しみですよね。
とても楽しみです、
ね、ありがとうございます。お待たせしました、古井さん、
はい、
いかがでしたでしょうか。
僕はなんか最初の方に社長さんが、農業をする上で何が一番大変かっていうのを聞かれた時に、自分は曽祖父が畑をしていて、それでよく自分手伝うんですけど、土を耕す作業が結構大変で、それかなと思ったんですが、その草を刈ることが一番大変って言われた時に、手伝う時のことを思い出して、やっぱり土を耕して種を植えた後に、曽祖父が防草シートを貼ってて、
うん、
やっぱりその雑草って結構生えちゃうんで、その防草シートって大変だなって改めて感じました。
独自の防草シートを開発して販売してるんですよね、
はい、
アグリ開発さんでは。でそれ実際に私たちも触らせていただいて、どうでしたか。
やっぱりアグリ開発さんのやつってちょっと厚みがあって、
うん、
すごい農業のために頑張ってらっしゃるなって思って、
うん、
すごいなと思いました。
そうですよね。本当に今回取材させていただいて、社長の農業への熱意、飽くなき探求心、そして農業が、第一次産業が元気になれば市全体がまた元気になる、そのためにやってるんだっていう思いがすごい伝わってくる取材だったなというふうに私自身も思ったんですけれども、本当皆さんも初めての取材にもかかわらずめちゃくちゃたくさん質問していましたし、また新しくね、いろいろと勉強になったこともあったんじゃないかなというふうに思います。またこんな感じで次回からも取材していきましょう。
はい。
さあ今回は島田高校の堀内理香さん、島田工業高校の山本翔太さん、島田商業高校の西宮春さん、金谷高校の伊藤翔太さん、島田商成高校の古井明人さんに取材していただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。